黙示録の21章です。黙示録の21章で、今日は後半部分の9節から、そして最後までですね、見ていきたいと思います。9節から最後までです。で、21章がこの初めの方ですねから主が私たちのために用意されている天の都、新しいエルサレムであります。で、全てが新しくなったという言葉が第2コリントに書いてありますね。誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたものである。古いものは、過ぎ去り見よう。全てが新しくなったと。で、その私たちがイエス様を信じた時から、この聖霊の働きによって与えてくださっている一新ですね、この新たにされるというこの経験というのは、実はですね、この神の、ご計画の始まりにしか過ぎないわけなんです。すべてを新しくすると、この神が21章の5節で言われているんですね。で、その初歩と言ったらいいか、この始まりをですね、この私たちはイエス様を信じた時に与えられ、で、信じた時にもすでにこの全てが新しくされるですね。この新しい天と新しい地、そしてエルサレムも新しくされるですね。地上のエルサレムではなく、天から降りてくるエルサレムを都として、その中に住むようになるんだということを、私たちは、この前は見ていくことができました。で、後半はその続きなんですけれども、もっと詳しく、この神様が私たちに、この中身をですね、都の中身を掲示してくださっています。で、特にここでは聖なる都とも書いてあるんですけど、この聖なる都の部分に強調点が置かれていると言っていいかもしれませんですね。あるいは清純な花嫁とですね、この清い花嫁と言ってもいいかもしれませんけれども、この神との結婚ですね、キリストとの結婚の中にある一体化ですですね。このことについて、この見ていくことができます。では、9節をご覧ください。また、最後の7つの災害の満ちた、あの7つの鉢を持っていた7人の御使いの1人がやってきて、私に話しかけた。ここに来なさい。あなたに子羊の妻である花嫁を見せましょうと。もうすでにね、2節で、この夫のために飾られた花嫁のように整えられていると、この新しいエルサレムがありますけれども、この、手前では、この御座から声が、大きな声があったんですね。で、それで、この全てが新しく、私は新しくするという、神ご自身の言葉があったんですけれども、ここでは、誰が語っているかと言ったら、最後の7つの災害の満ちている、あの7つの鉢を持っていたとありますね。7つの鉢を持つこの御使いのうちのですね、1人が話したということで、ここに来なさいとですね、言ってるわけなんです。で、これはもう明らかに、ちょっと17章ちょっと開いてみてください。17章ですか。明らかに、あの大きな都バビロンの大陰符ですね、との比較対比で書いてあるわけです。一節を見てください、ね、また7つの鉢を持つ7人のこの御使いの1人が来て、私に語りかけた。ここに来なさい。大水の上に座している大陰符に対する裁きを見せましょう。大きいですね。この世にある都は大陰符と書いてあるわけです。この世にある都は、この世にある王たちと 不信仰を行っている忌まわしいですね、ことを行っているこの淫婦なんですね。で、そこには不正の富があり、何よりも生徒たちの血とイエスの証人たちの血で酔いしれているですね、この女の姿が書かれているわけなんですね。17章で説明しました。あと18章でも説明しましたが、これは将来の姿でもあると同時に、おそらくこのローマ時代に生きているこのキリスト者のことも反映していると思います。コロセウムっていうのは有名ですね。あそこはローマのね、この、闘技場の後ね、カイサリアもそうですけれども、何を具体的にやったかっていうと、結構ハリウッドの映画に出てますよね。なんだっけな、闘技士ですね。死ぬまで戦うっていうあれですね。そして、どっちが勝ったかっていうことで、このあれですね、この指を下に下ろすか上に上げるかっていうのでね、こう決めていくっていう、このエンターテインメントなんですけれども、実際に人を殺していくというですね。そして、ライオンと戦わせるとか、その中にキリスト者がいたわけなんです。キリスト者がね、そのライオンが放たれているところで、このいさせられて、そして彼らが食い殺されるのを見ていったと。まあ、この富とか縁立てとか楽しみとか、この酔いしれている中で、この残虐なことが行われていくという究極の世界ですね。この世の都が陰譜として、この語られている中において、今この21章においてはどうですか。子羊のために整えられた花嫁、子羊の妻、というふうに、この描かれているわけなんですね。そもそも都というのは何なのかということを、ちょっとイメージね、して、いただけるといいかと思うんですよね。都のイメージ、主権者である王が、いるところですね。玉座についているところであります。でそこに民が貢ぎ物を持ってくると。で王の統治によっては、この良い王であれば、その正しい里平和というのが広がっていくわけなんですよね。東京に住んでいる私たちの非常にこの都の概念は簡単です。分かりやすいですですね。何かというと、天皇陛下が、政治的な権力はないですけどね、象徴的な力は持っているわけです。ここから、10分ちょっとですか、20分ぐらいですね、20橋前を降りれば、で千代田線で皇居があるわけです。で霞ヶ関駅を降りれば、そこには行政の中心があるわけです。で国会議事堂前というのも千代田線にあります。すごいね、これ全部一本だね。降りれば立法の中枢があるわけです。ですね。で、この中心部があるからこそ、国全体が機能しているわけですね。これが都でありますね。で、神は二つの都があるよ、国があるよってこう言われるわけです。この世の国と、そして神の国です。でバビロンか、また聖なる都エルサレムかの違いなんだよと、こういうことなんですね。で王となっておられるキリスト、この神で、神が王となってキリストがおられる、ところが神の国であって、私たちがその都の中に入る希望があるんだということです。そして今もその過程にいるというか、その霊的にですね、その空間にいるというか、次元、1次元、2次元、3次元なのね、次元にいるというか、この今私たちは3次元の世界に生きてるんですけれども、なんか違うこの神の国次元というのがあってですね、天の御国次元というのがあって、でそこにはキリストが王座を占めておられるわけなんです。で、 このイスラエルも神によって選ばれ、そして地上のエルサレムも神によって選ばれたところでありますけれども、その神に買い取られて贖われたイスラエルでさえがですね、その都が荒れに荒れ果ててしまったということがあったことを思い出してください。イスラエルが神に背いたために敵に明け渡すというか、ありましたよね、このバビロンですね、踏み荒らされるままに神がされたわけなんです。しかし神は彼らをお見捨てになっていませんでした。で、彼女を取り戻す、彼女っていうのはエルサレムのことですね、計画を持っておられたんです。で、このことを、イザヤの預言などはいろんなところにあるんですけども、イザヤの預言などはこう凌辱されて、もうこう荒らされて、もう捨てられてしまった女をですね、神が取り戻して清めて癒して、その栄光と美の飾りをつけてくださると。で、このことをこの神はおっしゃってるんですね。このイザヤ書の54章の11節から14節後半、前半までをお読みします。イザヤ書の54章の11節から14節の前までをお読みします。苦しめられ、嵐にもてあぼす、あ、遊ばれ、慰められなかった女よ。私は、アンチモンであなたの石を覆い、あなたの塔を紅玉にし、あなたの門をきらめく石にし、あなたの境をすべて宝石にする。あなたの子たちは皆、主によって教えられ、あなたの子たちには豊かな平安がある。あなた方は義によって固く立てられると。このように義によって固く立てられる平安があるこの姿が、この都の中では石、しかもこれ宝石の方ですね、石といっても宝石で飾られている姿であります。だからちょうど、女性がこの結婚式の時にあらゆる宝石をつけてですね、画家のところにね、こういろんな飾りが書かれてますけれども、まあ、今あんまりそうシンプルだよね。今そんなに宝石宝石って言ってもたかが知れてますよね。けれども、画家を見るとですね、本当にこう本当に彩られた、そうですね、今だとイエメン系のユダヤ人の人とかのこの結婚衣装を見るとすごいびっくりするようなこの艶やかなね、この見ましたけれども、そういう本当にこの着飾った姿、女王の姿って言ってもいいかもしれませんね、なんていうのかな、でそういうものがこの都の中に当てはめられていて、この都の中に入るんだよっていうことなんです。つまりね、神の愛と恵みのこのもう本当にその中に、この愛されているこの夫の中にもう抱かれている女性って言ったらいいでしょうかですね、あるいはもうまさに結婚式の、この花嫁が出てくるときに花婿がそこで目の前で待っているわけですね。そして受け入れていくようなね、あの時のもうシミや傷何一つないですね。ああいう姿であります。まあ男というのはガサツですよね、当然ね、ちょっと顔に傷があったところでまあそんなもんかと思います、ですね。けども女性が傷があるとかするとやはり大きな大変ですね。で、きめ細かい身だしなみとか化粧とか、その美しさというものを全くそういうものがない状況で、自分の好きな人の前に出ていくっていうのはもう最高の幸せだと思います。もちろんそういう美しい自分の奥さんを、この見るということも最高の喜びでありますけれども、夫にとって。霊的にこれを聖書で恵みとカリスっていうね、ギリシャ語ですけれども、神の行為が一方的に向けられている 姿です。で、神の愛を感じることのできない領域が自分の生活の中に何一つないような感じですね。この部分ではこの時には神様に愛されてると感じるけれども、この時にはダメだとか、そういうのはない状況です。全てをだから神に明け渡している、任せて委ね切っている。もうなんていうのかな、ウェディングドレスの女性をですね、あの旦那さんがこう抱えているようなね、あのそういう、それをこのイメージしていただくといいんですね。で、この都にそれが、まあ、なんていうのかな、当てはめられているというかな、都っていうとね、なんかこう人じゃないからね、こう想像しにくいんですけれども、あの英語だと分かりやすいですね。この、 あの国とか町とか都っていうのはね、あの代名詞と「she」っていう言葉使うね、彼女っていう言葉使うんですよね。使う時はあるんですよね、あの「it」じゃなくてね、うん、あの「she」とか「he」「her」とかね、そういうふうに言う時はありますけれども、まあ、そういうことですね。だからエペソの2章の8節に、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。まあ、新しく信者、信仰を持った人にね、これ覚えなさいって僕よく言いますけれども、ね、まあそれだけ一生懸命、まあ覚えてるんだけど、今のね、こう背景があります。しかし、現実問題として、この前の日曜日でもね、あの、アンデルさんが話してましたけれども、3日目に清められても、この7日目、っていうのがまたあってね、この救いの完成の時までこのもがくと葛藤があると、まあ、その美しい愛されている姿が汚されているっていうか、こう罪のため、世の汚れのために、これがあって、そして何よりも悪魔からの罪の責め立てがあるわけなんですよね。この愛されているもの、選ばれているものが、まあ、ダメな人間だと責め立てられている、その声がいつもあるわけなんです。しかし新しいエルサレムではもうそれがない。罪は取り除かれている。取り除かれて完全に目に見える形でそれを確認することができる。敵によって痛めつけられていた都ではなくてですね、宝石で飾られている恵みの栄光で輝いているようなものであります。で、ここの決め手がイエス様の流された血です。で、この都を見ることができない、この幻をはっきりと見ることができない、この日常生活の中で、まあ、その一番大きなのが今言ったように、まあ、罪ですね。こう罪の責めというか、このサタンによってこうなんか責め立てられているというか、そういうものによって見えなくなってますけれども、このヘブル書のね、この12章の24節にね、この新しいエルサレムの姿が書かれているんですね。で、その特徴がね、最後に流された血なんだということが書いてあります。こう書いてます。あなた方が近づいているのはシオンの山、生ける神の都である天上のエルサレムなんですね。そして、続けて読んでいくと、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけられたイエスの血ですと。で、この血を受けてその先に見えるものがですね、ちょうど血がですね、なんていうのかな、この、こう化学反応を起こしてですね、こう罪というものを起こしてですね、もう全部漂白のように、その、ね、こう一生懸命自分だろうと思ってもなかなか取れないものをね、イエス様の流された血っていうので漂白のように、こう綺麗に、なんか化学反応を起こしてね、完全に綺麗になって見えるのが、これから見ていく美しい栄光の都、エルサレムなんだよと。今はおぼろげにしか見えてないかもしれない。しかし、後ははっきりと完全な形で見ることができるということです。で、花嫁が子羊の妻と呼ばれるわけですね。で、この花嫁というのと妻というのはもちろん違いますね。何が違いますか？花嫁と妻の違い。普通に考えてください。難しいこと聞いてないですね。普通に日本語として考えてください。花嫁と妻との、妻の違い。日本語の意味として考えてください。
花嫁は、あれですよね、結婚する前。
前ですね。で、妻は、
結婚した。
じゃあ、後です。はい、その通りです。すごい単純ですね。はい。ですか？花嫁で終わりではないんです。当然ながら。結婚があり、妻になります。 で、聖書では結婚というのは結婚式で完成するって教えてません。結婚というのは性関係です。一つになることです。一体になることです。夫婦の関係ですですね。英語だとね、コンスメーションという言葉があるんですけども、でそれはまさにこの初めての夜の話です。で、一体になることですね。でだからアダムが妻をこのエヴァをめとるときに、ね、一体となるという言葉を使われてますですね。結婚式があり、婚姻があり、で婚宴もありますよね。この披露宴もありますよね。で1週間過ごしてですね、でそしてその夜を過ごすわけですけれども、その時に結婚というものが完成するわけなんですね。だから教会は今花嫁なんですね。この待っている花嫁で、このイエス様との婚姻を待っている。でそしてイエス様戻ってきた時に子羊の婚宴があってですね、そして最終的に妻になるのがこの時であります。新天新地において、新しいエルサレムの中に入ることができた時に、この一つになるわけなんです。だからパウロが教会についてこう言いました。エペソの5章の32節で、それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのですと。アダムとエヴァのところで結婚の話を、この創世記には書いてありますけれども、この奥義は偉大であって、キリストと教会を言っているんだよというふうに言ってるんですよ。ですね。ということは、神の最も大きな御心というか、究極の御心というのは、一つになることなんです。私たちと。親密な交わり。これが永遠の命と言っていいわけなんです。では10節です。そして御使いは御霊によって私を大きな高い山に連れて行き、聖なる都エルサレムが神の御元から天から降りてくるのを見せたの。ですね。御霊によって連れてってますけれども、17章にもこの、バビロンの方でね、書いてあって、御霊によって導かれたところがね、荒野って書いてあるんですよ。うん、だから、バビロンっていうのは富や人間の欲望がたくさん詰まっている、ところであり、そして生徒、この神を信じるイエスも明かしする人々をこれ踏みつけるような、ところにはですね、まずこの荒野っていうのは命の潤いがない。ですね。もう神との関係がない。吹き飛ばされるような裁きを受けるようなところです。あとは悪霊の巣窟で、これ18章に書いてありますけども、創世記黙示録のですね、悪霊が住んでいるようなところであります。でそれなんですけども、今はどこに連れて行かれるかって言ったら、高い大きな山です。神は不思議な方ですね。不思議っていうか、特徴を持っておられますね。このご計画の中でご自分の栄光と力、また権威を表される時に、高い山から表す時が非常にあります。山からシナイ山、そうですね、このイスラエルを集めてご自身の栄光を表されました。そしてモーセをにこの約束の地を見せる時には、ネボ山に連れて行かれましてですね。でこのエゼキエルに対して、この千年王国ですね、この神の地上における国、これにおけるイスラエルの地をですね、お見せになるときにこうなって書いてありますね。40章の2節ですけれども、エゼキエルの神々しい幻のうちに、私はイスラエルの地に連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に町のようなものが作られて、この町っていうのはエルサレムのことですけれども、非常に高い山の上に降ろされたと。でそこに神殿が、この作られているところを見るんですけれども、高い山であります。このイザヤもですね、このミカも、非常に高い山 のエルサレムが高くなってですね、でそこに人々が やってくると書いてありますし、そして、福音書の中でもどうですか。イエス様はヤコブと、ヨハネと、ペテロをですね、高い山に連れてって、そしてご自分の、姿を、この栄光の姿に、変えたわけなんですね。ですね。まあ日本もね、 うん、まあ、偶像でありますけれども、山というと、はい、高い山というと必ずあるのが、うん、何ですか？
神社、
ね、神社ですよね。神社、あとは寺もあるかな、
寺も
ね、成田さんとかね、なんだか比叡山とかですね。もちろんそれはね、偽りでありますけれども、でもね、やっぱり人がこの何かこう栄光であるとか、この神にまみえるとか、そのやっぱ山から山に行ってそこで聞くみたいなね、その名残が残ってるというか、初めの神の栄光から、まあ、歪んでしまってるわけですけれども、あるわけなんですよね。で、高いところにあるということはとても大事で、で、私たちがこの神の栄光と力、これを見てっていかなければいけない。だから、この最初にも書いてますけれども、地上を見るのではなくて上なるものを求めなさいと、そこにキリストがおられるんだということが書いて、あります。そして天から降りてくるっていうのも大事ですね。天から降りてくるんです。地上のものではなくて天からのものだと。これ前回話しました。イエス様がニコデモに言った言葉で、この新しく生まれなければ神の国に入ることはできないと。この新しく生まれるという言葉が上から生まれると訳すこともできるわけなんですよね。私は母の胎から生まれてますけれども、肉体としては、霊的には上から生まれる、神から生まれるわけなんです。天から生まれたって言ってもいいですね。そして11節です。都には神の栄光があった。その輝きは最高の宝石に似ていて、透き通った碧玉のようであった。聖なる都エルサレムの特徴は神の栄光であります。これ大事ですね。神の栄光、私は礼拝をしますけれども、神の栄光のためにそれを行いますね。すべてのことを神の栄光のために行います。で、その栄光が完全な形で現れているのが都であります。で、最高の宝石と書いてありますけれども、この黙示録4章において、神の御座が宝石の輝きで輝いているのを見ることができます。4章の2節と3節に、すると見よ、天に御座があり、その御座についておられる方がおられた。その方は碧玉や赤目のうのように見え、御座の周りにはエメラルドのように見える虹があったと。この主の御座のところに、この宝石の輝きがありですね。エゼキエルもこの幻で、この主の御座が、この見える、これを描いていますね。彼らの頭上、大空の遥かの上の方にはサファイアのように見える大空に似たものがありてあるんですね。そして市内さんも実はあるんですよ。この、麓のところでこの飲み食いをしたんですけれども、宮足の下にはサファイアのような敷石のようなものがあり、透き通っていて大空そのもののようであったと。で、このようにこの、宝石の輝きに輝いている神の御座がこの、都全体に輝いているということが、まあ、ここからわかるわけなんですよね。でね、この今日の学びのね、やっぱ特徴というのは、私たちがですね、この輝きを恵みによって、まあ、約束されてるし、与えられてるんだということをですね、知っておくべきですね。で、ここで忘れてはいけないのは、私たち自身は土の器だということです。ですね。非常に、この、なんていうのかな、不揃いなんですね。
うん、
第2コリントの4章の6節7節にパウロが言いました。闇の中から光が輝き出ようと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れていますと。ね、本当だったらもっときちんとした器というものがあるのがじゃないですか。けれども神は恵みの方であって、で、神はご自分だけに栄光が与えられたいと願っておられて、この愚かなもの、欠けたもの、力のないものですね、この取るに足りないものをあえて選ばれて、 それゆえに誰も誇ることができず、これはキリストが行われたことなんだと。キリストが力を持っ、キリストにこそ力があって、キリストにこそ知恵があるんだということを際立たせるためにですね、恵みの栄光で輝かせるわけです。だから土の器なんです。だからいつもヘンテコなんです。だから私はヘンテコのものをヘンテコで見てって、なんでヘンテコじゃないかよこの教会は、とかこの人は、とかこのクリスチャンは、とかって、それはね、神を悲しませる見方なんですよ。土の器なんです。だからあとは私たち自分のことでがっかりしないでほしいんですよね。がっかりしないでほしい。土の器なんです。しかし土の器のままで神が輝いてくださる。そしてこれが新しいエルサレムにつながっていくこの宝石の輝きがあるんだよということであります。で、透き通った壁玉と書いてあります。本文に戻りますけれども、壁玉でも透き通ってる感じなんですね。これ後で具体的に見ていきますけれども、城壁が壁玉なんですね。そしてこの都そのものはですね、ガラスのように透き通った純金でできているっていうのが書いてあります。だからこの遠くからちょっと見てるんでしょうかね、このヨハネがね。だからこの城壁の方がこの輝いて見えて、その輝きでちょっとこの何ていうの、この透き、ガラスみたいなこの純金のですね、この都があって、でそれでこう透き通った壁玉のように見えるというふうに書いて、まあ、あるわけなんですね。今日はちょっと想像力をたくさん使わなきゃいけません。私このやっぱ YouTube ね、結構役立ちますね。こういう CG でね、こういろいろと、アニメをねこう作ってくれてはいますけれども、まあ、でもねやっぱ限界がありますね。どこもこれはちょっと違うんじゃないかっていうのを、まあ、それぞれがですね持ってるんですね。だから想像力を働かせていく必要があります。では12節です。都には大きな高い城壁があり、12の門があった。門の上には12人の御使いがいた。また名前が刻まれていたが、それはイスラエルの子らの12部族の名前であった。東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があったと。大きな高い城壁でありますが、城壁というのが私たちには馴染みが薄いと思いますですね。まあ江戸城行ったら、まあちょっと城壁って言っても堀の跡ぐらいしかなくて、城壁は見ることはできないし、けれどもイスラエルに行くとですね、これがよくわかります。であと面白いのは、中国語でも韓国語でもエルサレムの町とか町って言葉が出ると、これ城って訳されてますね。城なんですですね。城壁があるっていうのは前提なんです。町があるというのは城壁があるんです。でエルサレム行くと、この旧市街のところにですね、城壁がきちんと残っていまして、でこれ面白いのが、この、今ちょっとね詳しい話してしまいますけれども、この、旧市街の中に4つのこの地区に分かれていて、ユダヤ地区とですね、このクリスチャン地区と、このムスリム地区と、あとアルメニア地区っていうのがあるんですね。でこのアルメニア地区っていうところを見るとですね、なんとアルメニア地区が自体がこの城壁に囲まれてるんです。城壁の中の城壁なんです。で、このガイドさんのガイドの説明を聞きますと、紀元のこの18世紀ぐらいまではこれ使ってたって言うんですね。実際にね、19世紀かな、18世紀ぐらい、この安全というか、この都には自動的に入れるわけではなくて、門から入る、都から入るっていうのが絶対条件だったんです。ですね。城壁があるので。あとは城壁の中にいるっていうことは守られている。と同時に、すべての人が入れるわけではないっていうですね。この、概念がね、あるわけですよ。で、ですからイエス様が、狭き門から入れっていう言葉をね、言われたときに、または、あ、そうだね。やっぱり彼らにはよくわかるわけなんです。狭き門から入れ。広い門は滅びに至るよって。そうですよね。なんか城壁でもさ、こう100メートルぐらいのこのバーっとこれ作っちゃったら全く意味ないもんね。城壁にならないよね。狭き門から入りなさい。だ、永遠の命とか、私たち永遠に救われるっていう言葉使いますけれども、簡単な話じゃないんですね。もちろん救いは簡単ですよ、恵みですよ。しかし狭いもんから入りなさいと言うんです。だからこそ永遠に保証があるわけです。で、 この門ですけれども、ソロモンの神殿ですね、このダビデを通して、このダビデがですね、この何ですかね、どのように奉仕しなければいけないかレビ人に指示を与えたんですけども、このレビ人がね、門営をすることになっていましたですね。ガードマン雇うんじゃないんですよ、ね。まあ、今で言うと案内役ですね、教会の。そっちの方がもっと分かりやすいかもしれません。でもこの案内役って結構ね、日本だと女性がこう結構いるんですけどね、私はちょっとイメージがね、アメリカの教会っていうか、まあ、カルバリチャペルの教会行くとですね、ちょっとイメージが変わるんですけれども、結構ねあれはね、男じゃないとできない仕事かな、仕事っていうか奉仕かなって思いますね。理由は何かって言ったらね、やっぱ変な人がいるんですよ。いるんですよ、ね。でそういう人にちょっとね、今こういうことやってもらっては困るから出ててくれませんかとかね、まあ、規制を上げてみたりだとか。やっぱ実際見ました私ね、最前列でね、うわーとか何なのか、急になんか変な格好してね、で説教止まっちゃったんですよ牧師ので、こう案内人が来て出て、連れて行かせるっていうですね、イエス様の栄光をこうから反らすようなものっていうのは入れないようにする役目があるので、だからレビ人がね、この神様のことをよく知っている人でなければできないわけで、ここでは御使いが、まあ、その護衛っていうか、その案内というか、それを行っているわけなんですね。でその門なんですけども、イスラエルの子らの十二部族の名前が刻まれているっていうんですね。しかも東西南北にそれぞれ3つずつの門があって、それぞれの名前が書いてあると。でこの聖なるエルサレムというのが最終的なものというのがですね、いいですか、イスラエルの名が記されているというところで神の計画が完成するわけなんです。で後で使徒の名が出てきますけど、教会ももちろんあるんですよ。教会だけじゃないんですね。旧約の時から面々と神様の救いのご計画があって、イスラエルが完成するということによって、そしてまたもちろん教会もあってですね、それで神の都というものが成り立つわけなんです。で特に民数記を読むとですね、このイスラエルが荒野において宿営をするときに、東西南北にそれぞれこの東、南、そして西、北とですね、それぞれ3つの部族がですね、この配置されて、でそこに宿営をしなければいけないというふうに書いてあるわけなんです。でそのところからもうすでに神様がこの新しいエルサレムというか、まことのエルサレムというか、この、まあ、別に地上のエルサレムが偽物じゃないから、天のエルサレムって言った方がいいですね。この天のエルサレムというものがどういうものかということを、この後にですね、終わりの日に入っていくこのイスラエルにもお見せになっていたわけなんですね。でこの彼らの救いというのは、ローマの11章だと、この異邦人の完成があってから、それからイスラエルが皆救われると書いてありますし、だから私たちはですね、本当に世界宣教っていうものをですね、本当にイエス様が戻ってこられるっていうことと共に考えていくと同時にですね、この世界宣教ということを考えるときには、ユダヤ人の救いとかイスラエルの救いとかということも同時に出てくるような内容になってきます。これね、今始まった話じゃないんですよ。教会史の中できちんと読んでいけばですね、本当にこの、最後はイスラエルが救われる、最後はユダヤ人が救われるっていうところで、やっぱり聖書そのままね、解き明かしている人たちはですね、この神学体系に関わらず、やっぱりちゃんと言ってくれてるんですよね。まあ、今は特別にね、この本当にもう政治のでっかななんか、ね、国際情勢の中でもトピックになってしまっているような感じでありますけれども、私は信仰を持って、まあ、どの時代の時もそのように受け止めているわけなんです。そして最終的にこの教会も、この次に出てきますけど、土台となって、このでで黙示録には7章がね、やはりこの初歩として書かれていますけれども、14万4千人と。なんで14万4千人かというと、1万2千人が各部族なんですね、の数ですね。それが12でかけて14万4千人。彼らが初子であるというのが書いてありますね、この14章ではね。 で、このようにしてイスラエルの部族の名前がこの書かれて刻まれている中で、次に土台石、この城壁の土台石の話になりますが、都の城壁には12の土台石があり、土台石かな、土台石かな、どっちかな、これは。なんて振り仮名ついてるかな、
土台
石ですか、ね、それには子羊の十二使徒の十二の名が刻まれていたとですね。教会は土台なんだっていうのがあるんですね。だから旧約の時代の預言者たちによってキリストが伝えられて、預言されて、そして新約の人たちによってキリストが述べ伝えられていき、この預言者たちと人たちによって教会が成り立っているということがエペソの2章に書いてありますけれども、2章以外にも書いてますけれども、この2章の20節を読みしますね。人たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石ですと。要の石なんだ。イエス様が要の石であって、旧約の人であっても、このイスラエルであってもメシアですね、キリストが要の石となって立て上げられてって、そしてもちろん教会はこの上に立て上げられているということであります。だから人たちの教えっていうのはものすごい大事であって、教会の活動というのは何かと、これが使徒の教えの、使徒の働きの2章に、使徒の教えを固く守って祈ってパンを裂き交わっていたと書いてある通りなんですね。15節、また私に語りかけた御使いは、都とその門とその城壁等を測るために金の測り竿を持っていた。都は四角形で、長さと幅は同じである。御使いがその竿で都を測ると 12,000 スタディオンであった。長さも幅も高さも同じであると。今寸法に入ってますね、この、都の寸法です。エゼキエールに対してもですね、御使いが地上の御国千年王国の神殿を測るときに、やはり御使いが測り座を持って案内していくんですね。覚えてますか？ものすごい細かくですね、私はパワポでなんかこのどういうものかっていうのを少しずつ見せてた覚えがありますけれども、ありますね。そして黙示録の11章の観覧時代の神殿ですね、フェイクの神殿って言ってもいいかもしれませんけれども、反キリストが建てさせる神殿においてはですね、外庭は測ってはいけないと、これはもう異邦人にこの明け渡されてるか任されてるっていうふうに書いてあるんですよね。測ってはいけないって、なんで測ってはいけないかって言ったら、それがこの神の領域ではないということです。聖なるところではないということなんです。つまり測るっていうことは、そこは神の領域なんだということを表すわけですね。守られているということです。まあ今でもそうですね。例えば、ここ私たち賃貸で借りてるわけですけれども、ここからここまでが共有、なんだっけ、領域っていうのは何、スペースか。共有スペースでね。で、ここからは違いますよって言ったら、測るじゃないですか、ちゃんとね。で、これが、神をここで、神の都なんだってことを測るわけですね。で、まあその、大きさですけれども、1スタディオンっていうのが、185メートルぐらいですね。これ計算すると2220キロですね。日本列島って違いますか？
そうそう。
そんな感じですよね。だいたいそんくらいですか？全長2000キロぐらいですか？
東京から青森が700キロぐらい。
そうですか。まあ2220キロ。
そうです
ね。で、これ体積で見ますと月と同じぐらいらしいです、ね。あと、ここで大事なのはですね、数字というのはその文字通りの数字でもある、ここね、象徴だけだっていう人たちもいるんですよね、解釈でね。
な
あ、で、私はこれやりすぎるといけないなと思います。
なあ、
象徴もあるんですけれども、実際でもあるって言った方がいいですね。いろんなものがそうですよ。じゃあ12弟子って12人いなかったのって話になるじゃないですか。そうでしょ。7日で天と地が作られたって言った時に、7日じゃなかったのってなりますよね。で、なんでここだけが、例えば14万4千人って言ってね、1万2千人だけでこれ象徴だって言っても、象徴もあるんですけども、実際でもあるわけですね。で、象徴もあるので、これそれ注目すると、もちろんこれは1万2千っていうのは12ですね。さっきとこの12 部族12の使徒ですね。で12、1万2000スタディオンでなるわけで、これ統治を表してます。この神のこの政治っていうか、この治めてるっていうんですかですね、を表しているわけなんですよね。まあ、よくね、この教会成長論とかね、まあ、私は信じてないですけれども、そこでね、12人の弟子がいれば教会はできるんだとかね、まあ、そういう、まあまあでもね、だからそんなに人は多く必要はないんだと、その弟子がね、12人で世界が変わったんだからってね、まあ、こういう言い方ありますけれども、まあ、そこまでね、厳密に僕は考えないけども、本当にこう捧げる人っていうのは本当少ないっていうか、その一人一人に、なんていうの、時間をね、使う。というのは大事だというのはもう本当にその通りだなとは思いますけれども、まあ、そういう12であります。1万2000スタディオン。で、ここね、長さも幅もって最初言ってたんですけども、実は高さも同じだっていうのね。高さも。ということは、はい、今手を動かしますけども、立方体なんですよ。でフリーメイソンの人たちはこれをピラミッドって考えるわけですね。わかりますか？ピラミッドもあれじゃないですか。でも高さって書いてますから、っていう感じですよね。やっぱり立方体ですよ。で、立方体ということが驚くべきことなんです。で、聖書というのはこう乱雑な書物では決してないことはよくわかります。自然科学というのは実は聖書から出てきたと言われるぐらいですね。大体科学者はなんか神を思いますね。そうならないように気をつけてるっていうなんか言い方はね、ノーベル賞取った、なんだっけ、iPS 細胞を見つけた人なんでしたっけ、山田先生とかですね、時々やっぱりこう、神頼みみたいになっちゃう時あるとかね、なんか本読んだら書いてましたよね。本人は信じてないけど、でもそれを思わざるを得ないとかね、書いてましたけれども、何言いたいかって言いますとですね、これ幾何学的じゃないですか。で、この非常に幾何学的な様子が神殿の中にあるんですね。あるいは幕屋の中にあります。非常に精巧にその数字を見ていくとですね、特にエゼキエル書をやった時には僕ね、もう驚く、本当に驚く。まあ、これはエゼキエル書の、私っていうか、そうですね、以前お分かちした、この、説教でね、話したときに、寸法もですね、ものすごい細かくですね、このきちんとして、はっきりして、まあ、いる、まあ、エンジニアリングというか、建築学というか、もう本当にその、極めつけみたいな感じのがあるわけですけれども、どうなってるかというと、基本的に聖女というのは、1対2の長方形で聖女ですけれども、1セットになってまして、この1対3、全体で見ると1対3なんですね。1対3の長方形でですね、それ高さはその3、1ですね、1、1、3なんですね。それ全体が聖女なんですけども、その聖女が分かれてるわけですね。この垂れ幕によって聖女と非聖女に分かれてるわけですですね。覚えてますか？この祭司が入っていくと、右側に備えのパンの机があって、左側にメノラですね、この食台があってですね、で正面のところに垂れ幕のところにこの くっついてるので、光沢弾があるわけですよね。ね、覚えてますよね、ネゲブ行った時にね、実物大のね、模型見ましたよね。で、そこを年に一回大祭司が開けて、そしてこの煙で覆って、この契約の箱を覆ってですね、この、そして地を振りかけてですね、食材ですね、この食材日って言って、でそこが死聖所と言います。その死聖所のところが立方体なんですよ。すべて同じなんです。幅と長さと高さが全部同じなんです。ここから私は語ると言われました。ケルビムが掘られていて、食材外の、食材、あがないの蓋のところにね、掘られていて、その間から語ると言われて、で、これが何を表しているかというと、聖書を読むとよくわかるんですけれども、ケルビムの上に座す種っていうのが書いてあるわけですね。 そして事実エゼキエル書を見るとケルビムがうわーっとこの衣装飛んでるわけですよ、うん、バーってね、あれも想像するの大変ですよね。でもそのはるか上にですね、この主の御座があるというのが書いてあるんですね。そして黙示録の4章を読むとですね、聖なるかな聖なるかな聖なるかなって4つの生き物がありましてですね、でその描写を見るとですね、やっぱケルビムにこうみたいなんですよね。でこのような形でこのケルビムの間から語る神の御座そのものであるわけなんです。でそこには光がない、燭台の光がないんです。でも輝いてるんです。神ご自身の栄光の光です。でこの中に入るということは絶対にできないことであって、でこれはもう食材の日ですね、この大祭司が年に1回入るときに、このそれを、破ってですね、初めてこの幕屋で、生贄をね捧げていくその奉仕をしていったときにですね、なんとアロンの息子2人がですね、異なる火を持っていって施政所の中に、そこで火によってプワーッと燃え尽くされてしまった。清い神なんです。だからこうやって仕切りがたくさんあって綿密なこの清めのあれがあって、しかしあの残虐な十字架刑が起こった時にですね、あの神殿の垂れ幕が天からこの上から下へと真っ二つに裂けたと。ここにおいても神様が私はこういうことをするんだよってことを教えておられたんですけれども、十字架という肉体という垂れ幕を通してともヘブル書に書いてあります。私は大胆に神に近づくことはできるんだと。しかし今ここで天のエルサレムにおいてはなんとすっぽりと至聖所の中にいるっていうことなんです。これがすごいことなんです。どこに神様神殿があるんですか、後も出てくるけど神殿ないって書いてあるんです。神様神殿見せてください、せっかく都にいて神の都に来たのに、なんで神様で、この千年王国の中にはちゃんと神殿があるんですよ。せっかくねこの宮参りしようと思ってね、このね山に行って、もうね成田さんならずエルサレムだよね、僕たち成田さんってね近いから言っちゃったんだけれども、そうじゃなくてエルサレムね、ないあったのに、ないじゃないですか、お前何言ってるんだって、こう神様がわけですよ。お前その中にいるんだよってすごいことですよね。すごいことです。でイエス様が何度も何度もいろんなこと言われました。このヨハネ、同じヨハネが書いてますけれども、私の血を飲み私の肉を食べる者は私はその人の中にいて、その人は私の中にいる。ちょっと考えてください。でこういう時にね、ちょっともう頭を爆発させてくださいですね、吹っ切れた方がいいです。私の中にイエス様がいるってなんかよくわからないわって言ったら、私がイエス様の中にいる、これ同時にイエス様おっしゃってるんです、一つの文章の中で。そうするともう、あ、はい、もう頭で考えることやめますってはっきり分かりますよね。もうねこれはね霊で知ってるとしか言えないです、感覚的に。でこれはなんでそう言われたかって言ったら、これ終わりの日にこうされるんですよ、神様イエス様が。で次行きましょうか、17節です。また城壁を測ると144ペキスあった、ね、第2版だと9なんだっけな、
ペキス
か、うん、2017年は17はペキス144ペキスあった。これは人間の尺度であるが御使いの尺度も同じであったと。でこのペキスはキュビットと似てますね、同じですね、大体ね、この、肘から指先までの44センチぐらいと言われてます。なので144というのは63.36 メートル、まあ64メートルとかね、そのぐらいでありますですね。でこの城壁、まあ、結構高いですね、まあでも低いかな、全体に比べるとね、2220キロ。で、また出てきましたこの数字ですね、144、なんか見覚えないですか、14万4000人ですね、 12×12 なんですよね。でこれは 尺度って書いてますけど、城壁これどっちかな、高さなのかな幅なのかなって思うんですけども、エゼキエルの方の見た幻ではどちらも同じ幅なんですね。幅と高さが同じ、もしかしたらこれもそうかもしれませんね。幅も高さも、まあ同じみたいなね、長方形、長方形っていうかこの正方形が正方形のね、こう城壁かもしれません、わかんないです。で次が先ほどの最高の宝石とヨハネが描写した宝石の材質が詳しく出ています。まあ、材質って言っても光がこういう光だっていうことで実際の材質とは違いますよ。あ、ね、実際の宝石とは違うと思いますけれども、あ、まあ、そういう輝きですね。都の城壁は壁翼で作られ、都は透き通ったガラスに似た純金でできていた。先ほど話した通りです。これ透き通った壁翼のようであったから遠くから見たらそうだったんだけれども、これよく見ると城壁が壁翼だったのね。でそれで、この都自体はガラスに似た純金です。すっごい18カラット以上ですね。ちょっと想像できない純粋さです。何の混じり気もないということです。だからイエス様は私たちに三条の水訓でね、心の清いものは幸いです。その人は何ですか？約束は神を見るからです。清さが必要なんですね。でパウロは第一テサロニケの2章の3節で福音を伝えるときにね、こういう注意を自分たちが気をつけてるって話をしてるんですけど、私たちの勧めは誤りから出ているのでも不純な心から出ているのでもなく騙し事でもありませんと。こう混じり気のないもの、この純粋であることっていうのがですね、この神様が願っておられることで、清いということが非常に重要で、だから神を見ることができる、この都を見ることができるって言ったらいいかな、神、そうだね、そういう、ことであります。で19節です。都の城壁の土台石は、土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は壁翼、第二はサファイア、第三はメノ、第四はエメラルド、第五は赤島メノ、第6は赤メノ、第7は木観覧石、第8は六柱石、第9はトパーズ、第10は翡翠、第11は、青玉、第12は紫水晶であったと。あの人たちの名が刻まれているこの土台石が異なる宝石によって飾られているんですけれども、今読んだのが新改訳であっても第2版と2017は違うんですね。これかなり結構違うですね。最初の2つか3つぐらいはこれ全然違うものが書いてありましたし、でこれ英語もそうなんですよ。もう全然違うんですね。でこれはそのギリシャ語の元々がどう訳すかとか、あとヘブル語にもこの宝石が出てくるんですけれども、どう訳すかということで変わってくるわけなんです。だからここで大事なのはですね、その材質が何かということになって、さっきも言いましたけれども、材質っていうのも輝きの方が大事なんですね。でそこでこの輝きがどこにあったかというのを見ると、エゼキエルの28章の13節になんとケルブがそういう輝きを持っていたと。堕落する前のケルブですね、まあ、サタンですね、堕落する前の。でそれがね、28章の13節にこう書いてあります。あなたは神の園エデンにいて、あらゆる宝石があなたを覆っていた。赤メノ、トパーズ、ダイヤモンド、緑柱石、シマメノ、壁翼、サファイア、トルコ玉、エメラルド、あなたのタンバリンと笛は金で作られ、これらはあなたが作られた日に整えられていたと。すごいですね。宝石に輝いていた。笛も金だった。タンバリンも金だった。それから高慢になっていくんですね。で至聖所に入る大祭司の装束、祭服ですね、思い出してください。覚えてるかな。このエポデがあって、そしてその上に胸当てがあるんですね。で胸当てがあってもポケット状なポケットが作られてるんですけど、その胸当てのところに12の宝石が埋め込みなさいと命じていまして、その宝石がこうなってます。 ですから、その中に宝石をはめ込み、宝石を4列にする。すなわち第1列は赤目のトパーズ、エメラルド。第2列はトルコ玉、サファイア、ダイヤモンド。第3列はヒアシンス石、目の紫水晶。第4列は緑柱石、島根の碧玉。これらを金の枠にはめ込まなければならない。さっきも金って出てきてね。で、この新しいエルサレムも金のように。金であると、透き通ったね。同じじゃないですか。
うん、
なんでこのどっちが本質かって言ったら、この新しいエルサレムの本質って言ってもいいかもしれませんね。神ご自身のがおられるところ、神ご自身、ね、おられるところに、ね、それがこの宝石の輝きを持って金もあるんだということであります。でここでいつも対比なんです。これね、バビロンと比べなきゃいけない。バビロンが紫の衣を着てね、女が金の杯持っているじゃないですか。惑わされるなよっていうことです。私たちははるかに優れた都に入るんだよっていうことですね。21節、12の門は12の真珠であり、どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大通りは純金で透き通ったガラスのようであった。はい、真珠というと今よりも、今も高価は高価なんですが、どうですか、今も高価だけど、ダイヤモンドと比べてどうですか、どっちが高価ですか、真珠とダイヤモンド。ダイヤモンドですか。昔はね、真珠っていうとね、結構ダイヤモンドっぽいっすよ。
あ、
うん、マタニオル福音書の13章で、天の御国の奥義の例えで、こんなのがあるんです。13章の45節から、また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は、行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。というふうに、真珠があまりにも尊いので全財産を払ってもいいんだというものであります。ちなみにこの例えは私たち教会を表しているわけです。真珠で神様はそれで尊いと見なしておられて、そして都の大通りが純金でね、これさっきと同じですね、この都全体がそうだし、この大通りもそうなんだということで、でこれが22章に入りますと、この大通りのところの脇っていうか、中央、まあ、脇じゃなくて中央のところに命の水の川が流れてるんですね。で大通りという言葉がありますが、あの都っていうのはこの大通りがあるんですよ。まあ、ローマ時代だと、なんだっけな、ど忘れの、マクシマスっていうんだ、マクシマス。で、この、南北に走っている大通りがあります。でね、残念ながらね、この前のね、イスラエル旅行で行かなかったんですけど、カルドっていうのがね、残ってるんですね。で、ダマスカス門からですね、この下まで、この、この、どこだっけな、シオンの門かな。あっちの方までこのユダヤ地区の方にこのカルドっていうのがありましてですね、でそこに当時の、このローマ、時代のですね、この一番大きな大通りが残ってるんですね。でこれはローマの遺跡に行くとこれ必ず残ってます、この大通りっていうのがあるんですね。こう中心街って言ってもいいですね。まあそうじゃないですか、まあ普通の日本でも何でしょうね、ありますでしょ。京都行ったら何だっけ、あれ大通りってどれだろうね、なんかすごいじゃないですか、あれ5番目になってるけども、なんかとか中心なのあるでしょ、多分ありますよね。大通りがあるわけです。で、その大通りというのが、この、観覧時代における、このフェイクの、偽の方の、この、神殿では、そこではね、エルサレムの状況がね、エジプトのようであって、ソドムのようであったって書いてあるんですけれども、堕落してるんですよ。要は、だからフェイクって言ったんですね。エルサレムのね、神殿が作られてもね、中身がなかったらどうするのって話なんですよ。ね。でそれに堕落していたわけなんですけども、でそこで大通りに何が起こってるかって言ったら、えぐい話が出てます。2人の証人が殺されて、死体がそのものにさらされてるんです。でもね、ここで私たちがそういう悲惨な状況になったとしても、天のエルサレムを持って、私はこの大通り行って命の水の川を飲むんだっていうですね、希望を持ってね、生きていられるかどうかということですよね。モーセがね、いつも比べたんです。エジプトって今出てきましたけれども、文字通りエジプトに彼はいてですね、でなんであそこを出たのかっていうことを、注釈が、ヘブル書の11章の26節にあるんですよね。 彼はキリストのゆえに受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えました。それは与えられる報いから目を離さなかったからでした。ここですよ、この与えられる報いっていうのはここですよ。アブラハムも望んでた天の都ですよ、ここですよ、この新しい都ですよですね。そして22節からですけれども、今まであった古い秩序っていうのはなかったっていうね、見なかったっていう言葉でこの、いくつか出てくるんですね。今まであったもの、当たり前にあったものですね、これがギョギョないっていうですね、もうすでに言ってしまったものもあるんですけれども、はい、ちょっとフライングしたんですけれどね、まあでもいいかな、してもね、いくつかあります。ですから、まず22節、私はこの宮の中に何ですか、神殿を見なかった。なんで、全能の神である主と子羊が都の神殿だからである、ね、さっき話した通りです。神殿がないんですよ、やばい、神殿がない、肝心の神殿がない、神様私はあなたを愛してるのにって思ったら、神殿の中にもうすでにいたんです。バージョンアップですね。イザヤだけがわずかにこの新天新地の幻を見てるんですね。でもほとんどの預言者は見てないです。で、千年王国で終わってます。地上の御国において。でけれども、このイザヤだけはわずかに見ていますけれども、まあ、そこに、この後から説明していきますね。で、次に23節。都はこれを照らす太陽も月も必要としない。神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからであると。はい。次にないのは、太陽と光、月なんですよ。やばくないですか？真っ暗闇じゃないですか。裁かれてるんですかね？エジプトのパロとか、あとは獣の国もそうじゃないですか。あと、そうね、黙示録もそうでしょ。暗くなっちゃうじゃないですか。ところが、ない、ないと思ったら、いや、必要ないんですよ。神ご自身が光、子羊、キリストご自身が光だったと。で、これ、千年記、千年王国で、このイザヤ書の30章の26節には、主がその民の傷を包み、その打たれた傷を癒される日に、月の光は火の光のようになり、火の光は7倍になって、7つの火の光のようになると。いうふうに7倍になるというのが書いてあるんですね。それで癒されるって書いてます、傷が。だから御国、だからイエス様が統治される千年期においてはですね、この光が今以上に7倍になってですね、で夜っていうのも昼みたいになっちゃうっていうか、なんか分かんないけども、そうなって癒しを受けるんだと、まあ、ちょうどなんていうのかな、この外に出てなんかこう日光浴してね、もう骨の髄まで効く、なんか癒される気分になるじゃないですか、この快晴の時にね、ああいうことをイメージしてください。でその癒しをこの受けていくんですけども、バージョンアップするんですよね。え、まあ、ちょっと前だったらね、私たち XP でよかったと思ったらね、まあ、今は笑ってますけれども、ちょっとしょぼすぎて、今 XP 使ってたら超ヤバですよね。なんか違うとこ見ないでくださいよ。今 Windows 10、でも後でしょぼいってなる時が来るでしょう、ね。神ご自身が光となる。で、興味深いのは、まずごめんなさい、幕屋の中でもそうですね。燭台がない。姿勢上輝いてるんです。ですね、なんで？神ご自身の光があるから。で、創世記一章を思い出してください。創世記一章で第1日目、光をあれと言いました。光がありましたが、第4日目に光るものができようって言ったんです。太陽、月、星、じゃあ1日目の光って何だったのですよね。で、だからある仲介書だとね、曇って、なんか変な説明するんですよ。あとは科学者だと、なんかエネルギーが最初は作られましたとかね。
ああ、なるほどね。
だからいろいろ言うんですけれども、これはそういう科学的な説明ではなくて、聖書で見ていけば簡単です。神ご自身の光です。神のご自身が与えられる光です。そして新しいエルサレムというのは創世記一章よりもバージョンアップしてるんです。というかこの第一日目って言ったらいいかな、
はい、
4日目も必要なくなる。だからわかります、前話しましたよね、神の救いのご計画っていうのがね、この最初の良かったところからこう一気に下がっていっちゃうんですよ。下がっていって下がっていって罪がなんか溜まっていっちゃって、溜まっていっちゃって溜まっていって、イエスも十字架でしょかかって、一番どん底が十字架なんですよ。そしたら蘇っちゃったんですよ。蘇ったら今度はですね、そこでですね、世に勝利してイエス様が現れて、命が始まって、命の原理が始まって、そしてクリスチャンたちが生まれていってですね、そしてどんどんそして教会が作られて、そして、また悪くはなっていくんですけれども、光は闇に勝たなかったとあるように教会が広がっていって、福音が広がっていってですね、そしてイエス様戻ってくるわけですよ。でも千年王国よりは、やっぱり、神殿神地の方がバージョンアップ。だからこうなってくる。最初良かったんだけど、こう降りていくんですね。これ一番どん底になって、こう谷間みたいになって、そしてこれ上がっていくんですよ。上がってって、でも、この最初にいたところと、このゴールというのは、実は、よーく見ると、ゴールの方がちょっと上なんですよね。ということであります。そして諸国の民は都の光によって歩み、地の王たちは自分たちの栄光を携えてくる。都の門は一日中決して閉じられない。そこには夜がないからである。こうして人々は、諸国の民の栄光と誉れとを都に携えてくることになると。で、次にないのが夜であります。夜がない。夜、闇っていうのは、この、まあ、ヨハネ、同じヨハネが書いてるのを見ますとですね、やはり罪であるとか悪であるとか、そういうものですね。3章の20節、福音書の悪を行う者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないとですね。これはない状態です。夜もないんです。で、創世記の一章を思い出してください。二節、地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。闇があるんですね。暴漠としてんですね。あれ、神様最初作られたのって完全じゃないの？という意見に対して、疑問に対して、そこだけ話すと説が7つ8つあるんですよ。で、それ話したくないです。はっきりしてるのは、やはり今言ったように闇そのものもなくなる。バージョンアップするんです。この前海もないって言ったでしょ、ね、最初に書いてあるでしょ。最初この海が、大水があるじゃないですか。海もないんですよ。闇とか大水っていうのは、これ罪と関係するっていうのは ね、それがなくなってるんです。そして今ここで諸国の民が、王が門から入ってきてるって話ありますけれども、これおそらくですね、千年期の終わりの時にサタンが解き放たれて、多くの者が惑わされますけれども、惑わしに乗らなかった人々がいるわけじゃないですか、はい、その人たちが今栄光を携えてきている。これイザヤの予言にもね、これ60章の10節11節に書いてありますが、これは礼拝の姿ですね。この人々が、この自分たちが持っているものを神の方に持っていくっていうことであります。で、あらゆるものが持っていくっていうことになるわけなんですよね。で、これね、すごく大事ですね。すべてのものが神の方に持っていかれる時がやってくるんだということです。私たちが信じているのは二元論ではありません。つまり、教会だけが清くて、そして、一般の仕事っていうのは、汚れてると。そうではないんです。神のものであった清いものが、罪によって歪んではいますけれども、もともとが、汚れてるんじゃないです。なんかそうなるじゃないですか、私たち。 特になんかいわゆるクリスチャンっぽくないっていうのは時代によって変わるんだけどね、うん、クリスチャンっぽくないっていうのがさ、クリスチャンっぽくないってこうなんかレッテル貼られるのってあるでしょ結構ね。清いんですよ、もともとは神が作られてるんです。でそれをね、問題なのは栄光を神に持っていかないってことなんです。でこれが全て持っていくって、この王たちが携えていくということになるわけなんですよですね。で、そうですね、これでしょ。で携えていくっていうことで、イザヤ書の6、さっき言ったか、これはね60章の10節11節にも書いてあるってことね。で一日中決して閉じられないって書いてます、戸が。でこれ超すごい話なんです。これね、彼らが読んでたらビビりまくってるんですよ。今朗読聞いてね、これほらずっと教会でさ、これ朗読されてるじゃないですか、これね、ヨハネの黙示録をね、閉じられない、嘘ってなってます。今ね、鍵が閉め忘れたっていうのはね、簡単に言っちゃうけど、当時は町が滅びるか滅びないかに関わってきます。でちょうどイスラエル旅行行った時に旧市街でね、そのさっき言ったようにオスマントルコの時代からある塔があるんですよ、重いステパノモンかな、シシモンで、あのほら、受難の道、あのビアドロローサ行くところのね、道のところにあるんですけど、そこで説明を受けましたね。どういう説明かっていうと、昔は塔が閉じられる、夕暮れになると閉じるんですけども、で旅人が行きそびれるじゃないですか、この間に合わなかったと、でも絶対開けないです。殺されても開けないです、その人が。でそれは例えば船に誰かが溺れてて、船底のところになんかその溺れてる人いるから、うん、ねちょっと穴開けようって言って、ね、入れていくようなもんですよ。無理でしょ、やったら全員死んじゃうでしょ、そんくらい切実なんです、うん、だから開けてるっていうのを聞いた時はちょっと待てよと、それは夜がない、つまり罪がない、悪がないから開けていることができるという、そして安心していることができる、もはや悪がない、完全に勝利しているということであります。そして27節、しかし全て汚れたものや忌まわしいことや偽りを行うものは決して都に入れない、入ることができるのは子羊の命の書に名が書いてあるものだけである。最後にエルサレムでないのはこの汚れたもの、忌まわしいもの、偽りを行うものですですね。これないと。で命の書、何度となく目視録に出てきましたけれども、サルディスにある教会に対してそのものをの名を命の書から決して消しはしないと、このように言っています。命の書に名が記されていないものは、20章の14節ではこの火と硫黄の池に投げ込まれていくと、それこの子羊の、しかも命って書いてますから、イエス様によって命を得たものですね。だからイエス様が悪霊を追い出した弟子たちに対して、あなた方の名が天に記されていることを喜びなさいと、命を得ているかどうかということが一番大事なんだということを強調しています。最後にですね、この黙示録の7つの教会の一つ、今サルデスの教会いましたけれども、フィラデルフィアの教会を見たいと思いますね。で勝利を得る者にどういう約束があるか、3章の12節ですね、黙示録の。私は勝利を得る者を私の神の神殿の柱とする。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神の元、神の元を出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記すと。完璧な保証ですね。柱にするって言ってるんです、ね、文字より柱じゃないよね、この場合はね。どういうことか、でどういうことかっつったら、決して出れないよっていう、ね、 出れないぐらい神と一つになってるよ、神様の名が与えられてるよというぐらいなんだよと。だから誰でもキリストイエスにある者は決して罪に裁かれることはありませんとあるように、私たちが勝利を得るということによって、このような救いの保証が、永遠の命の保証が与えられているんだ。で、これはですね、自分を見たらね、こんな自信出てこないんですよ。当たり前ですよね。いや、ちょっと落ちちゃうわ、ここからって。この紐をちょっとね、こう、手放しちゃってね。だから、大事なのはね、神の行われていること、恵みの中に生きることです。自分がしてるっていうよりも、神がしておられること。イエス様が、自分のためにしてくださったこと、しておられること、これからされること、これに目を留めて、恵みによって強められなさいとパウロは言いました。恵みによって成長しなさいとペテロは言いました。第2ペテロの最後ですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが新しい都の中に、これを私たちが近づいているというふうなヘブル書の言葉もありましたけれども、本当にそのように近づいているんだということをもう一度心に留めて、日々を歩ませてくださいますようによろしくお願いいたします。近づいているんだから、本当に私たちが今あるものを、重荷とかそういう罪とかを金具に捨てていくことはできません。で、私たちがそういうこの、誘惑を受けたら、本当にあなたを思い出して、あなたがおられることを思い出して、あなたの御国が近いことを思い出して、この清めの中にいることができますように助けてください。主よ、ありがとうございました。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
アーメン。